メイナーさんから普通オタ。どうも、普通オタとファンクラブ宛てのメールは2通に分ける気はないようです。
そうっすか。
でも、実験台への投稿は2通に分けます。はい。というわけで、先日、友達からシロちゃんのクリアしおりを、いただいてきました。ものすごいあのイラストに惹かれてしまいました。ところで、29日は、梅田、日本橋へ行って、春菜のしおりを最低2枚ゲットしてきます。
そうか。
というか、日本橋に行くのが初めてなので、多分迷っちゃうかなと思ったら、ソフマップは恵比寿町駅の目の前でしたとさ。大阪の地域のことはよくわかんないですが、まあわかりやすい店でよかったね。あの、しおり話はまた後で。あと、この番組が流れる頃には、オーガスト通販で頼んで、テレカがついてる頃です。絶対に、田松島町や田松には埋めてきませんので、そこは、以下略。まあ、この後も、メール自体は続いていくんですが、今回はちょっと分割してお送りしようかなと思っているので、今はここまで。で、テレカなんですが、まあ、オーガスト通販で頼んだテレカがついてる頃です。もうついてるよね。それ重要な文化遺産としてですね、ゲーム中で発掘される予定なので、ちゃんとそのように処理してもらわないとタイムパラドックスとか起きる可能性があるので、埋めないって、まあ、埋めないで分かりましたけど、埋めないなら埋めないで、こう、ちゃんと海に沈めるとかですね、なんかしといてくれないと、なんだ、ゲーム的に困りますよ、ということで。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。はい、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第15回、収録日9月22日、パーソナリティよりから初めてお送りいたします。ですね、前回というか、2日前にちょっと特番を上げまして、そこらあたりから、音量を主にいじってます。もしかしたら、今までと同じ感じで割と音量ちっちゃいファイルだと思って聞き始めると、いきなり結構大音量かもしれないので、そこちょっと注意してくださいねっていうことを始まってから言ってもしょうがないんだけど、まあ、そんな感じなんで、まあちょっとご注意くださいと。ということで、では番組の中身の方行きますが、超高速ウォーキングアテリアニュース。ということで、そんなコーナーじゃなかった予定だった気がするんですが、まず最近の、まあ、流れとしては本家。夏コミセットの通販がどうやら終了したらしいよと。さっきメイナホさんが書いてたテレカとかですね、オーガスト夏コミセット2007とかの通販がまあ終わったと。から、イベント CG が追加されたと。で、追加されたイベント CG が、春菜と白だと。これね、5枚目と6枚目なんですよ、通算。ヒロイン5人。だから、数が合わないですよね。よくよく数えてみると、だから白だけ2枚目なんだよ。なんで白だけこんなに優遇されてるんだろうとかいうことを。まぁ、ちょっと思わないではないのですが。それよりもさ、背景っていうか、まぁ、世界設定についても若干公開されてるよとか、まぁ、いろいろあることあるんだけどさ、それよりもね、なんだ、雑誌にはどっか載ったらしいんですけど、スーパーマジ殴りシスターズの登場はまだですかと。いうことが、まぁ、ちょっと気になっていたところで、母さんからメール。まずはフリフリ頑張っていらっしゃるでしょうか。ちなみに、レティとカナデさんは同じ身長ですが、全くそんな印象はないですねって、嘘すいません。読んでる最中にやったと言ってしまいましたが、レティとカナデさんと同じ身長なの？いや、これはなんだ、調べてないから印象だけの話なんですけど、いや、カナデの方が絶対ちっちゃいと思ってたんですけど。そうか。レティと同じぐらいなのか、レティ、どっちかっていうとカナデが小さそうっていうよりは、レティが背高そうな印象が、なんか、やっぱドレスって背高く見えるのかな。まあいいや。ちょっと驚いた。それはともかく、そろそろ予約キャンペーンの話とか出てくる頃でしょうが、果たして何を持ってくるか。初回特典との兼ね合いもありますし、鍋とか筆か？ちょっと待てよ。すいません、文字のサイズを上げてみましょう。 フォント12ポイントぐらい筆でいいんだ。鍋とか筆とかウサギとか、オーガスト名物しましまパンツとか裸エプロンセットとか、専用コントローラーは初回向けですし、ムービーは夏コミで配布しましたので実用的に考えると多摩津島観光案内と周知館学院案内のセットが良いのではないかと。もちろん多摩津島せんべいや多摩津島まんじゅうも基本ですね。いかがでしょうか。追記シスター甘い毛です。アマチではないのでそこのとこよろしく。すいません、間違えてました。マジ殴りシスター1号アマチさんじゃないんですね。甘い毛さんなんですね。すいません、素で間違えてました。ルビフってあるの見たことないよね。だけどそうか、あの人甘い甘い毛さんっていうのか。なるほど。で、あとは何？予約キャンペーンと、そうか、初回特典と予約キャンペーンって別のものなのか。初回特典はね、この番組的にはですね、第1回放送部と第8回放送部に言及が若干あるんですが、初回限定版の特典についてはですね、通常版そのものと、初回版のパッケージイラストを使用したマウスパッド、同イラスト使用のテレカ、フィギュアが1体、各ヒロインのシステムボイス壁紙関係の CD と、エリカ箱には動脈チューチューって人形が入ってる。なんか、物騒な人形が入ってる。で、白の箱には和菓子の詰め合わせと日本茶のティーバッグが入ってる。クゼキリハの箱には激辛土鍋セットが入ってる。これ土鍋ごと入ってる。ゆうきかまでは奏での変装セットが入ってる。春菜の箱には入浴剤詰め合わせと札幌味噌ラーメンセットが入ってる。っていう、説が、まあ、この番組的には一応今のところ採用されてまして。かつ、5種類全部の箱を飾れる特別仕様の棚が同時発売。神棚みたいなやつだよね、多分ね。で、5種類全部と棚を同時購入すると、別館校のサイン色紙をプレゼント。どこまで本当かわかりませんが。プラス、予約キャンペーンっていうのが別にあるのか。そうか。いや、鍋とか筆とかウサギとかって、いや、鍋はね、多分切り葉箱を買うと土鍋セットに鍋が入ってるので、まあ、鍋はいいとして、筆？ウサギ？ウサギってウサギなの？その、縁日で売ってるひよこみたいな状態でこう、ウサギを、こう、なんか秋葉原の PC ショップの片隅に、縁日のひよこみたいなこうケージがあって中にウサギがわさわさ入ってるのを予約キャンペーンで予約した客にウサギ一品ずつ配るのこれ一話か。オーガスト名物しましまパンツとか裸エプロンセットとかってこれいつか女性用じゃん。買うのやろうじゃん。嬉しいのかこれついて。まあいいや、まあそういう、そうか、初回特典とは別に予約キャンペーンっていうのがあるのね。という話が、まあカオさんから来てましたと。はい、ありがとうございました。まあプリホリムラシは後でね、まとめてやりたいと思います。で、次。フォーチュンアテリアルフェアが、シロウィークとキリハウィークが終了。まさに今日から、有機カナディウィーク開始。これはオーガスト同人データベースの遠藤さん調べ。秋葉原のショップでキャンペーンが確認されたところは、アソビットシティ、ソフマップ、ゲーマーズ、メッセさんを、メディオ、アニメイト、コミック、トラの穴。で、オーガストバラエティブックが9月20日発売。という、この機会なので、バラエティブックを買って奏でしおりをもらってくるという華麗なるオーガスティック一石二鳥作戦で、さっき買ってきました。で、しおりがね、これ。まあ、これっつってもこれラジオだからさ。今僕の手元にはあるんですけど。ね、これしおりとして使うにはちょっと厚くねえか？これ文庫には挟みたくないよね。ちょっと本を大事にする人は多分これ文庫に挟むのは抵抗あると思うな、きっと。まあ、絵柄としては結構可愛いんだけどね。そうか、こういうのがみんなが今血まなごになって。そうか、これをみんな探し回ってたわけね。というこのしおりがですね、なんでだろう、この手元に。なぜか、奏だけが3人いるっていうこの状況は。 あとそうそう、こっちの番組を尾崎さん、尾崎拓也さんが聞かれてるかどうかわかりませんが、エリカの、しおりが1枚あるけどいりますかと聞かれているので、やっぱそれくれという、指針を挟みつつですね。いやでもね、今ちょっとそれは悩んでるんですよね。このしおり全然集める気なかったんですよ。まあ、奏ではほら、なんていうのかな、奏に関してだけは、多分、その、しおりっていう用途の他に、魔除けとか、魔法のなんちゃらみたいな、なんか別のご利益がありそうなんで、奏だけはとりあえず1枚持っとこうかなと思ったんで、まあ、オーガスティック一石二鳥作戦を敢行したわけですが、ほら、奏しか持ってなければ、ほら、奏だけもらってきたんですって話をすればいいんですけど、2枚やると全部欲しくなるよね、なんとなくね。そこのところがね、で、今更全部欲しくなったところで、白もキリハももらいってないから、まあ、ないわけですよ。もう、どうせだったらさ、人揃い5枚誰か全部くれね。なんか、すごい勢い、ばらまいてるところはすごい勢いでばらまいてるんで、持ってる人は何セットとかいう単位で持ってると思うんだよね、きっと。そういう意味ではね、なんか今から例えばエリカだけとかをバラで手に入れちゃうと、なんとなくそこら辺がちょっと寂しい感じがしてくるかなっていうところが、まあ気持ちとしてはあるわけですが、まあもらえるものはもらっておこうということで、尾崎さんそれくれという指針でした。からね、ちょっとまあ、まあオーガスト絡みというか、調べ物しててふっと気づいたんですが、ところで、オーガストといえばですよ。昔から、ジャンル名がいちいち見落ちきりなことで知られるソースハウスであるわけですよ。バイナリーポットが、ネットカフェ、ウェイトレスアドベンチャーゲームだった。プリンセスホリデーは、ファンタジックお姫様アドベンチャーゲームだった。ハニハニが、東方清掃スクールライフアドベンチャーゲームだった。これがさ、この後が、僕気づかなかったんですけど、アケルではね、PC 版が月のお姫様ホームステイアドベンチャーゲームで、PS2 版お姫様ホームステイ恋愛アドベンチャーゲームなんだって。PS2 のアケルが PC と違うのってみんな気づいてました。僕は知りませんでした。アドベンチャーゲームでいいじゃん。なんでこんなに意味もなく種類がいっぱいある。というわけで、でね、フォーチュンマテリアル出るじゃないですか。フォーチュンマテリアルってどういうジャンルなのこれ。っていうのが、まあ、ちょっとこう、まあ、わからないというか考えてるんだけど、なんか、いまいちこう、パシッと来るものがない感じなんですが、これ誰か知ってる人がいたらちょっと教えてほしいな、と、いうことを考えてましたよ、と。から、次なんですが、次なんですが、何もあんだこれ、SS がね。時も進む森の早坂さん。フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー、優しい記憶が9月13日。仮想が9月19日。で、この仮想の方には、柳の風任せっていうサイトやられてる、ブダペストさんの、まあ、絵が引用されてると。なんか、どの程度ちゃんとしたコラボレーションなのかみたいなことについては、まあ、自分で見に行っていただければと思うんですが、絵がついてるよっていう感じの SS が上がってますよ。から、風のノイストライカーズ、風ホタルさん。夏コミ無料配布、ワテリボン、真夏の夜の出来事。これも9月13日。コミケ3日目前日、思いつき2時間程度ででっち上げた、いわくつきのやつ。要は、コミケの3日目に無料配布した本の原稿ですね。そうなんだよ。無料配布の本ってさ、まんまともらいそうにさ。書いてるっていうのはブログ見てるから知ってたんだけど、何書いたのか知らなかったんで、ようやく読みました。から、情報になってるかしらに山口さん、発作的に思いついたフォーチュンアテリアルの話、エリカ編、9月15日と16日。これはもう相変わらず SS かどうか謎です。もう、5行としかないので。SS なのかな？コントとか場面とかだよね。シーンとかだよね。まあ、そういう感じで、前回は、まあ、記録更新が危ぶまれたんですが、なんか、今回ここまでですらすでに3人がいる上に、冒頭で普通と読みました、三井の浜さんの推進部分。MH レイズにて、フォアテリ SS シリーズ第1弾を書きましたが、ダメ出しはほどほどにお願いします。かっこして、こう見えて初めて書いたそうです。 というメリノハマさんの MH デイズというサイトに、シャープ01、引っ越し先で出会ったもの。
初 SS らしいです。しかも、追伸のところに、フラテリ SS シリーズとか書いてあるの、第1弾とか書いてあるんで、これなんていうのかな、続きが、合計3000本ぐらいに、多分なってると思うので、ダメ出しはほどほどにってわざわざ書いてありますから、皆さんで、ガンガンダメ出ししてあげてくださいと。でね、こう、なんていうんですか、こう、今回急に4人もいるわけ。で、こう、初めて SS 書きましたみたいな人を含めて、なんて言うんだろうな、こう、書いた人が4人いて、この勢いは何なんだ、君たち。なんかあったのか。なんで今週に限ってこんなことに。という、まぁ、ちょっと驚いてるんですが、この勢いがね、さすがにね、維持できるとかは思わないんだけど、これもうちょっとさ、こうなんかバラすとかさ、こう順番よく、こう順々にね、とかこう、こういう、番組で喋ってる人的にはそこいら辺の段取りとか考えちゃうんだけど、まぁ、出てくるときは一気に出てくると。誰も何にも示し合わせてない、まぁ、いわゆるスタンドアローンのコンプレックスですから、まぁ、こういうことだろうなとは思うんですけど。すげえなぁ、みんな書いてんなぁ。ということで、番組では、フォーチュンアテリアにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。はい、ここいら辺から、エンディング枠に突入していきますが、まず、信者への道。ということで、まあ、先ほどカーフさんの方から、まあ、頑張っていらっしゃるでしょうか。頑張っていらっしゃるでしょうかだよね。そうそうそう。まずはプリホリ頑張っていらっしゃるでしょうか。ちなみにレティとカナさんは同じ身長ですが、驚いたな、これ。ほんとかよ。まあいいや、まあそんなことでですね、プリンセスホリデーの話なんですが、まあ前回話した時に、まあもうちょっとで終わるよっていう話をした通り、まあ頑張っていらっしゃるでしょうかというか、まあとっくに頑張ってないというか、もう随分前に終わってました。残りがね、レイチェルと、エレノアと、まあラピスと、残りいろいろ様々という感じの、まあ、レイチェルさんと酒場の親父はできた人だねっていう感じですね。シャドウムーンという回答が出てくるんだけどさ、ブラックさんはどこから出てくるんだろうっていうことを思ってしまった僕はやっぱりそれなりの年なのねとかいうことを、まあ全然関係ない感想としては思いつつですね。あとはね、ちょっと面白かったのが、その後サイトを巡ってみて、思うのはエレノアロンみたいなことですね。なんていうのかな、エレノアの話っていうか、エレノア自身の問題として、あれが決着でいいのかみたいなことに疑問を持ってる人っていうのが、まあなんかいるらしい。僕はね、あれでいいと思ったんですよ。あんなもんじゃんと思ったっていうか、あれはなんていうのかな、いわゆるハッピーエンドで、あれでいいんじゃねえと僕は思ってる。そこに疑問を差し挟む余地は特にないなと思ってるんですが、そこに疑問を差し挟みたい人っていうのがなんかいるらしいと。で、それについて、僕がなんでそう思ってるかみたいなことを口で説明するのって簡単なんだけど、僕、SS 書く人なんでね、それは、なんていうのかな、口で言っちゃえば簡単なんだけど、口で言うよりはそれは SS にして書くことだろうなと思うので今書いてますと。10月、何日8日か。サンクリの、僕のサークルの新刊はそういう話になる予定。予定は未定なんで、あんまり過剰な期待はしないでねっていうところは、一応エクスキューズとしては置いときつつ、まあそういう予定です。だからね、プリホリボンの新刊を出します。っていう予定です。 あとね、そう、ラピスはね、とっとと地球の遺産を破棄しちゃえばいいと思うよ。その後の、なんていうのかな、こう、人間の振る舞い次第によっては、アケルリのフィラフィアッカはその後、どっかで追われるかもしれないんですけど、この分だと、なんていうのかな、例えばだから地面の下に潜ってる戦艦だとか、ああいうものを全部とりあえず片付けないと、ラピスはいつまで経っても追われないよね。なんか、そこら辺のところにちょっと、フィアッカ以上に気の毒なものをラピスについては感じますね。なんか、こう、ねえ、捨てちゃえよ、それいいから。それが存在するっていう事実に、寄りかかった生活はもう誰もしてないんだから、いいじゃん、捨てちゃえよ、それっていう、ふうに、思いました。あとはね、そう、今気になってるのは、クリフが逃げ出したエンディングの後にシンフォニアがどうなってるかっていう、特にね、まあ、レティシアエンドってまあ分岐するじゃないですか。クリフが逃げちゃった場合、レティシアが女王になってるはずなんですが、女王になってるはずのレティシアがクリフと一緒に逃げちゃったエンディングっていうのが一つあるでしょうと。その場合、要するに、王位は血統によって継承されてるはずなんですよ。で、レティシアが逃げちゃいましたと、主人公も一緒に逃げちゃいました。で、今の王様と、そのお妃様の間には、レティシアしか子供がいないってことになった場合、これで王様が死んじゃったら、王党耐えちゃうんですよね、一回。そうなった後、シンフォニアってどうやって王様決めるつもりなんだろうっていうところが、なんだ、王様チェッカーを通さずに王様を選ぶか、今の王様が、なんか体調的に調子の悪い、王妃様との間にもう一回子供を作るか、くらいの、どっちかのことは何かしないと、次世代の王様がいないんだよね、今、シンフォニアには。両方逃げちゃったエンドの後。っていう、そこのところの、ごたごたみたいなことが、どうなったつもりで、あの話を、オーガストの人々は書いてたんだろうっていうのがちょっと気になってる感じですね。いう、まあ、ちょっと、そういう、まあ、地球エンドの後日談みたいなことは今気になってますよ、と。いう感じで、まあ、プリンセスホリデーは全部終わりました。で、まあ、バイナリーポット、プリンセスホリデー、で、もともとやってたハニハニ、アケルリー、まあ、全部終わったところで、そろそろ信者箱開けますよ、と。オーガストファンボックスがですね、もう傍らに用意してあって、ようやく、封を切ることができました。この収録終わったらインストールしてちょっと始めてみようかな、という感じです。で、次。ミーマハマさん、これは、エフェクト。ゆうきかなでファンガル通信ということで、先ほどのメールの後半なんですが、でですが、かなで姉さんのファンクラブ通信とした理由は簡単でシンプルなものです。ゆうきとゆうせいが打ちにくかったから。堀倉先生、こんな私を許してください。というわけで、今日は4通でしょう。では、長くなりましたが、これで失礼しますと。という、まあメールが、要するにこれがメールの後半部分。なんだけどね、これはね、理由が全然面白くないのでタイトル変更はボツです。てか、お前本当に大阪県民か偽メールフォーム使ってるんだからさ、大体さ、なんていうのかな、電子メールで書いてくるときにはタイトルのところに自分で文字列書かなきゃいけないって、それはまあ分かったんだよ。それはいいんだよ。偽メールフォームにはね、有機かなでファンクラブ通信ってプリセットで書いてあるタイトルがあるんだから、だから単純に内容を二分割で送信すれば、そもそもそれは手で打つ必要がない文字列だよ。有機という性が打ちにくかったから、それは理由じゃねえ。なので、どうしても変えたい場合は、もっと面白い理由を考えてくるように。もうキーボードから有機って入力すると3日2晩混沌した挙句鼻血が止まらない謎の奇病を患っているので、有機かなでと入力することは申し訳ないけどできません。ああ、また耳の奥でかなでが歌ってる一撃必殺悪い人とか言ってねーぐらいのことはやってくれないと。大阪県民だろお前と。まあ、それぐらいのことは、大阪県民だからね。まあ、あえて府民と言わないけど。大阪県民相手だからこれぐらい期待してもいいよな、やっぱな。という、感じのことなので、どうしても変えたい場合はもっと面白い理由を考えてくるように。から、 なんだろう、ですね。というわけで今日は4通ってこのメール到着数予想なんですが、まずこれ外れです。全部で2通です。で、全部で2通ですが、メイノハマさんのメールだけ3分割で読んでるんで、パートとしては4箇所あったんだよ。それは当たりか外れかって言えば、まあ外れるんですけど。まあ、なんて言うんですか、こう、割と言い訳の苦しいところが部分的に若干惜しいっていう感じのことでしたと。ということで、これで終わりかな。番組の内容はこれで一通り終わりなんですが、ここでもう一回、ですね、二日前に特番も撮ってるんですが、サイトの構造を変えようと思いますと。で、サイトの構造、要は、なんだ、psyx.niu.ne.co/ne.jp/aa/ っていうところに、まあ、この番組のサイトってものがあるわけですが、あれのブログツールを取っ払ってですね、普通の HTML でできたウェブサイトに変えちゃおうということを目論んでます。で、そうすると、何がまずいかっていうと、ポッドキャストでお聞きの皆さんが今ソフトに登録していらっしゃるポッドキャスト RSS が無効になってしまいますと。別のポッドキャスト RSS に登録し直してくださいねっていう作業をどうしてもお願いしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。で、その要項については、2日前に配信してます、まあ、変わります特番とか、今の段階で、サイトの方を覗いていただきますと、トップに書いてあるポッドキャスト RSS はこれですっていうリンクはすでに新しい方に切り替わってますので、ポッドキャスト RSS を切り替えといてくださいねという告知を、まあ、今してますよと。で、ウェブサイトの切り替えを今日この番組の配信と同時にやろうと思ってたんですが、ウェブサイトの切り替え自体は一回遅らします。なぜなら告知始めて2日後にウェブサイトの切り替えってそれは準備期間短すぎだろうっていう。やっぱそれは気にせざるを得ないところだと思うので、一応ですね、今のサイトの仕組みのまま、次回配信まではほったらかしておきます。で、次回配信、だから今回が15回目なので、16回目の配信開始と同時に、今現在皆さんにお使いいただいている古い方のポッドキャスト RSS は URL としては無効になってしまいますよということなので、それは、切り替える操作をお願いします。新しい URL については今サイト見ていただければ、もうリンクが新しくなってますということなので、そこら辺はちょっと申し訳ないんですけど作業よろしくお願いしますということで、その16回目、次回収録予定なんですが10月6日、またサンクリ37寸前です。今回に関してはね、サンクリ37の方が月曜日開催、まあ旗日を使って月曜日に開催ってことで、翌日イベントとかではないんですが、まあ翌々日イベントだと、また、こんなようなスケジュールでやっていくことになります。で、あとはいつもの BGM 類、オープニングはブリリアントアズリ、今流れているのはエンディングペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ、ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーという曲のジングルバージョンにしたもので、相変わらず用意してあるだけですけど、やっぱり今回も使っていない効果音は、タムミュージックファクトリーさんというサイトで公開されているフリーの効果音でしたと。それでは、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第15回、パーソナリティ折倉はじめでお送りいたしました。